香のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2024年9月22日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第142回目です。ということでですね、ヤダンさんたちついに前回来てくれました。皆さん聞いてくれましたかね。今をときめく人気お笑いトリオヤダンですよ。前回ねゲスト来てくれたんですけど、お呼びする経緯、前回ふわーっと話してたんですけど、ヤダンさんがゲラでラジオをやってたんですよね。ムーラジリスナーもおなじみのあのゲラですよ。ラジオアプリ、渋谷にある世界一高いビルにガラス張りのね、あそこでやってるんですよね。指紋認証と角膜の認証パスコードにしてエレベーター開けるみたいな巨大組織のビルなんですけど、全部嘘なんですけどあそこでヤダンさんたちも収録してたんだなと思って、そうで、私はずっと聞いてたんですけど、最後のスペシャルゲストもニュースの増田さん出てましたしね、他にもいろんな芸人さんたち登場してましたけど、ある日いつも通り聞いてたらヤダンの番組が弾丸ラジオが終わるっていうから、って思ったんですけど、もうすぐ連絡して、これちょっと暇になるなヤダンさんと思ってラジオ終わるんだったら出てくださいよって連絡して、芸人さんラジオ好きでしょ、うりうりみたいな今なら何のラジオでも出たくなっちゃうんじゃないのってしょうがないなって感じで出てくれることになったんですけど、今最終成績がキングオブコント3位ですか。ヤダンさんすごいですね。順調に2024年度も勝ち上がってますけど、バーベキューでのあのネタめっちゃ面白かったですね。ロングさんが中島さんの死体を山に埋めるみたいなやつ他にも大好きなネタいっぱいあるんですけど、もうキングオブコント常連上昇って感じでめちゃくちゃ売れてるじゃないですか。ヤダンさんテレビなんてもうネットも地上波も見ない日ないっていう感じですけど、私はもうその前から、売れる前からファンだったんですよ。なんかこの言い方嫌ですね売れる前から知ってたよみたいなにわかみたいな、それ言うやつ私一番嫌いまあでもしょうがないですよ、本当に好きなんで。10年以上私はファンなんですよ。単独ライブもちろん行ってるし、キングオブコント決戦行く前から行ってたし、地下のライブハウスとかも通ってましたし、もうネタやらないトークライブとかもそのためだけに行ったりとかしてましたから、本当感慨深いんですよ。で、私ラジオ好きって公言してますけど、ヤダンさんたちすごい売れたから、爆笑問題さんとか東京03さんとかの芸人さんのラジオに、いやー売れてるね最近みたいな感じで出てるみたいなとかを聞いててすごい嬉しくなったんですよね。そんなあのヤダンがムーラジに3人で出てくれたわけですよ。オンエア皆さん聞いてくれましたか。来てくれた方もねありがとうございます。収録中もやっぱさすがですね、芸人さん何でも拾ってくれるし何でも笑いにしてくれるし、いやーありがたかったですよ。もうなんか本人を目の前にしてさ、中島さんは前にピンでムーラジ出てくれたことがあったんで、で共通の芸人さんも知り合いもいるから今回は楽屋で話せたんですけど、それ以外の相方の本間さん、ロングさんはほぼ私初めて話すからさ、なんかライブ見に行っても私は面会とかお疲れ様ですみたいな物販とか行けるタイプじゃないんですね。緊張しちゃってお疲れ様ですって目合わせないですぐ去って帰るみたいな感じなんですよ。だから絶対私のこと認識してなくて、お二人は今日よろしくお願いしますって打ち合わせで台本渡して、もうなんかなんて話したらいいか分かんないからさ、でもとにかく今日のムーラジでいっぱい話してほしいという気持ちはすごいあるわけだから、なんか多分初対面で私のことよくわからない絡みづらい女と思ってるかもしれないんですけど、もう全然全然もうぶん殴ってくださいみたいな、はいはいどうぞってやって、あいや殴りはしませんよって言われて最悪みたいな、なんかすっごいテンション上がっちゃったの私は、変にかかっちゃって、なんかねヤダンさんにネタを書いてきたんですよ前回。ネタ書いたんですよって言ってわざわざ作って印刷して3人に渡してさ、本番中実際やってもらって、失礼ですよね、全国が認めるコント師に素人のコントやらせてさ、何が失礼ってめちゃくちゃヤダンを滑らせたことね本番中マジであんな恥ずかしいことないですよ。最近は私ムーラジね、録音編集のマイさんに編集の要望を出してないんですけど、 その日中に言ったねネタのところ絶対カットしてくださいって本当に恥ずかしかった。もう顔がどんどん真っ赤になっていく感じ、ピーって夜間が湧くみたいに、あれが分かった。自分で綺麗にね編集されてるアーカイブがポッドキャスト、スポティファイなどであります。あとコントのところは見ないでほしいんですけど、小1時間ぐらい収録して30分しか、まあ今日もそうですけどオンエアされてないので半分ぐらいカットされちゃってるので、ヤダンさんのファン、ラジオリスナー、ぜひ録画データも買ってみてください。そこだけは絶対飛ばしてください。なんかね天使と悪魔のネタで中島さんが人間役で、デートで何の服着ていこっかな、ほわほわほわ天使、ワンワンワン犬みたいな悪魔のところほらなさて、桃山月花のムンジクラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムンジクラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花 @yahoo.co.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花 @yahoo.co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。茜愛さん、音瀬美優さんです。拍手でお迎えください。お願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、シンガーソングライターの茜愛です。本日はよろしくお願いします。
はい、そして
はい、ギターボーカリストとして活動してます、音瀬美優です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、この2人とお届けしたいと思います、はい、おー、ミュージシャン、ミュージシャンだ、嬉しい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お二人はいつから音楽やってるんですか？
私はちょうど3年前くらいからですね。
マジですか？
はい、
短
っ。そう、なんか結構長めにやってる風に思われがちなんですけど、はい、まだ3年です。この前の9月1日で3年になりました。
小学生からやってて15年ぐらいやってますの空気ありますよね。
ないないないないないない、全然ペーペーです。
そうなんです
よ。柔らかによろしくお願いします。
逆になんで大人になってから始めたんですか？
30になってからじゃないですか、始めてるのは多分。確か
ええ
そのくらいです。
30超えてるの？
さあみんな SNS を確認しよう。
やばめちゃくちゃ年下扱いしてました私。
あ、本当ですか？
はい、
まあ年齢はただの筋なんで。
本当ですね。
はい、漫画さんが言っておりましたのでその手で言っております。
本当にそう思います。
よろしくお願いします。
私もう91年生まれなんですけど25歳ってずっと言ってます。
あ、じゃあ私も25歳です。
同い年じゃん。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
なんで30になって急に目覚めたんですか？
いや、もともと幼稚園の頃からずっと歌手にはなりたくって、うんうん、でまあでもずっとね学生の時とかいろんな学科に入ったりとかいろいろしてたら、まあ、社会人になって、うんうん、結局夢を諦めきれずちょっと大分にいたんですけど、はい、うん、大分からちょっと上京して
すげえ
振り絞ってきました。
すごい一年発起ってこのことっすよね。なんかじゃあもう当たり前のようにずっとなりたいと思ってたから歴が長く見えるのかもしれないです。
あー、出しゃばりな部分があったんで結構学生の時とかは、はい、なんかこう
目立つタイプ、
目立ちたがり屋でした。
うん、
スポーツとか歌とかもなんかこう個人発表みたいなのがあったりしたんですよ、学祭の時に。
うん、
そういうのでもう何年も続けて出たりとか、そういうのやってたから今やれてるのかもしれないです、もしかしたら。
社会人は何系やってたは言っていいですか？
いろいろやりすぎてたんで、なんかライブ来た時に聞いてください。飽き性なとこはありますね。でも
音楽は飽きずなんですね。
音楽はそうですね、夢はずっと飽きずにあります。でも作曲最近し始めたんですけど、うん、やっぱ作曲してる時ってすごい集中型なんですぐ飽きちゃうんで、もうほんと 1,2 時間でガッて作らないと作れなくて
すごいわかります。めっちゃ気散りますよね。
そうそうなんですよ、何かと一緒に併用ができなくて、
はい、
だからあ、本当に自分は飽き性だなってその時に本当思いました。やっぱ音に気それるんですよね、音を作ってるから、
うん、
別の音を入れたくないんですよ、生活音でも何でも、
はいはいはい、
外の音でも。だから絶対カフェで 集中型でできなくて、うん、カフェで勉強とかしたことあります？
私できるタイプ。
いいな
すごい。
できない？
できないです。私
みえさんはいつから始めたんですか？
私は2023年の末から。
西暦で言うんだ。
去年末、はい、ギターを購入して始めました。
そうですよね、そうそう、あの演奏動画結構上げてて。
あ、そうなんですよ。
偉いですよね。
ありがとうございます。
カバー多いのに最近出したんでしょ？
え、そうなんですよ。はい、あの自分のオリジナル曲の EP を9月24日に出すんですけど、うんうん、なんかこうかっこいい曲もあれば可愛い曲もあり、なんかこうちょっと有名な曲をオマージュしたものもあったりとか、うん、なんかこういろんな一面を見てもらえるような系統を一つに絞ったっていうよりかは、いろんなジャンル曲を詰め込んだっていう感じの EP になってます。
初めて出す CD がシングルじゃなくてミニアルバムもすごいですよね。
本当にもうびっくりです。私もなんかどうせ出すなら最初からすごい話題性のあるとか大きいことしようよみたいな感じで、うんうんうん、あの支えてくれてるチームの方が言ってくれて、うん、でそうですね、 SE とあと5曲全部で6曲あるんですけど詰め込んだっていう感じ。
SE いいな、それやってみたい。
なってます。めっちゃかっこいいです。
なんかたまにありますよね。アルバムの1曲の SE、
最初に、
そう、それ登場曲にするんですか？
はい、登場曲にします。
わー、いいな
ー。めっちゃかっこいいんですけどえ、もう聞いてほしいです本当に。
なんか SE って歌じゃないじゃないですか。
そうそうそう、
もったいない気がしちゃって、
うん、
いざ今作ろうと思ったんですね、うん、思ったんだけど、あ、めっちゃいいイントロだおいおいって迎え入れてくれそうだな、これを歌にしたいなってなっちゃった。
それか SE を含めた歌を作ればいい。
そうですよね、うんうん、1曲目にふさわしい曲にすればいいのか。
でもすごいそんな感じです。私のもそのままつながるような感じの SE にしてもらったので、
うんうんうんうん、
いいでもめっちゃかっこいいです。びっくりしました、聞いた時。かっこ
よすぎて。24がちょっと楽しみですね
本当ですね、あさってだ。
あ、そうですね、
うん、レコーディング緊張したって言ってましたね、この前。
はい、めっちゃ緊張しました。もうなんか全然うまく歌えなくて、なんかこうね、撮ってくれてる人の時間も奪うことになるし、あ、すいませんすいませんってなりながら、
あれね、申し訳ないですよね。いや、もう
本当にどんだけ時間かかんねえみたいな
結構かかりました、時間。
結構かかりましたね。もう1曲撮るのに6時間とかかか
りました。それもう声潰れて別人
いやもうそのぐらいかかっちゃいました。慣れたらもうちょっとスムーズにいくのかなと思いつつ、ね、
それがどんどん短くなる嬉しさと、
うん、
本当にこんな短くて大丈夫なのという不安もありますよね慣れてくるとね。
そうですね、
これから楽しみだ。聞かせていただき
ます。あ、ぜひお願いします。
ライブ活動は普段どんな感じなんですか、お二人は？
あ、でも月に最近は多かったら5本とか6本とかたまにやったりはしますけど、うん、根本的には月、まあ、2回以上はライブをやってっていう感じで。
ライブの周期ってどう思いますか？めっちゃ迷ってるんですよね最近。
人によりきりですよね。毎日のようにライブしてる人もいれば、うん、本当に月に1回 2ヶ月に1回するっていう人もいれば、人それぞれな部分があって、うん、私はまだまあ無名な部分もあるので、まあ、ちょっと広めたいっていうのと、あとはまあ出たいライブ会場だったりとか、そういうところにはこう率先的に出れるようにはしようかなとは思ってて、うん、でまあ今のところは月に5回あったら多い方かなって感じです。
でもまあ週1以上やってるかもって考えたら少なくはないですよね、
うん、そうですね。
箱選びもね、
うん、
なんかめっちゃ過渡期な気がしていて私は、
うん、
3年
はあ、3年
めっちゃ人生相談したくなって私11年になるんですけど、
はい、絶対そうだろうなって思ってます私は
なんかライブ増やすか減らすかってこんなに毎年考えることなんだって思った。経験を経れば自分の周期が分かってくるもんだと思ってたけど、うんうん、なんか環境も変わるし、
そうですね、
ついてきてくれる人も変わるし、対バン相手もどんどんいなくなったり新しい子になったりするし、
うんうんうん、
なんかあ、慣れるっていうことがない活動なんだなって思いました。 10年もやってたらさ、だいぶ私上司でしょ多分。
いやもう超上司ですよ
大先輩の会社だったら。でも芸能とかって音楽ってそうじゃないんだなと思いました。
そうですね、もうなんかアーティストって結局終わりがないんだなって最近思い出して、まあ、最近思い出して3年目で何を言ってるんだって感じですけど、なんかまあ終わりがないんだなって思うと、やっぱその時々のね情勢だったりとか、なんか環境だったりとか、お客さんもそう、さっきあの桃屋さんが言ったようになんか変わっていくので、だからそこの部分はその時々に合わせて、その自分がどういう歌を歌いたいか、私だったらお客さんに寄り添うような歌を歌いたいとか、なんか勇気を持ってもらえるような歌を歌いたいっていう感じなので、それをずっと思ってもらえるようにその時々にちょっとずつ変えていくみたいな。
ですよね。みゆさんはどういうライブなんですか？
私はまだライブ経験が本当にないん
ですよね。
そうなんですよね。あのオケ、自分の曲、うん、オケ流して歌うとか、うん、そういうのしかまだやったことがないので、そうバンド形式でもまだライブが未経験だったりとか。
弾き語りどうですか？
弾き語りやりたいですね。
もうだってねカバーはやってるしね。
はい。うん、なんでまあ自分の曲でそのうち弾き語りでライブ出たり。したいです。
そっか、ライブはしたことないのか、うん、SNS で弾き語りよく見るけど。
そうですね、あとはもう路上ライブで弾き語りやったりとかはあるんですけど。
はい、路上やってます？
路上は最近厳しいのでできてないですか？現状ですね。
なんかあの新宿の歌舞伎町タワーのところ あそこでしか私もやったことないんですけど。
じゃあ、そこでやってんだ。
あそこは許可取れるとこがありますよね。
あ、そうですそうです、ね、ちゃんとこうなんか公的機関に許可を取ってるから止められたりとかはしないっていうところ、う
ん
う
ん
う
ん、なんかアンプも使っていいっていうんですよ。
はいはいはい。ロジョーか、私もやめちゃいましたね。暑いし寒いし。
確かにこの時期は、
ね、今暑いですからね。
秋
もうちょっと10月11月だったらちょっと寒くなってくるから10月
10月が一番いいです ね。
もう現キンキンだから冬は無理ですね、う
ん、冬は
そんな感じですね。皆さん音楽頑張りましょう。
頑張りましょう、
ね、うん、ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。さてゲストさんと盛り上がったところで、ここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはムーラジ平和条約です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム埼玉のマッサン。朝通勤途中にあるゴミ置き場でカラスがゴミにかかっているネットをくちばしで外そうとしている場面に遭遇した。私が通ったものだから作業を止めてすっとぼけた顔で首をかしげていた。そこで提案だネットを外そうとしている場面は見なかったことにするから、せめて朝からあの鳴き声で鳴くのはやめてほしい。鳴くのなら小鳥のようなさえずりで鳴いてほしい。これで平和条約を結ばないか。カラスに向けてムーラジに送ってきた。
リスナーにいるのかもしれないですね。
ねえ、カラスリスナーが、ね、
カラスリスナー
確かに朝のカラスうるさいですもんね。うん、
元気だからな。
今ゴミ漁ってるカラスってほとんど見ない。
見ないですよね。
すっごい住宅地なのかな、一軒家一軒家一軒家みたいな。
あ、外側に出てるタイプの、
うん、電柱の下の、うんうんうん、あの電柱の前のゴミ置き場のところに立ってる一軒家の人って、うん、それ込みで分かってて買ってるってこと？超嫌じゃない？だって、
うん、どうなんでしょう。
週3回生ゴミ自宅の前に近所が全員置きに来るんだよ。
まあそうですよね。
で車とか止めてても絶対カラスの糞されるでしょ
でもそれをその条件を飲んで、
いくら割引で買う？
割引割引
カラス割りカラス割り続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は小学6年の時の学級会で話がまとまらず険悪なムードになって今にも喧嘩が起きそうになっていました。ここで何かをしようと思い立って静寂の中で僕がアルトリコーダーをいきなり吹くというボケをすると、それまでの緊張感もありみんなが爆笑して一気に空気が変わりました。結局話も綺麗にまとまってみんなが笑顔になったので、あの時の僕の判断は完璧だったなと思いますリコーダー平和条約、
リコーダー平和条約です。
アルトなんだ。え、小学校でアルトリコーダーって使ったことない。 え、ソプラノでしたよね。
うん、
中学からあると思った、
うん、あれあれ小学校の時にやりませんでしたっけ。
ソプラノだった。うちソプラノがそのまんまだから、うん、ランドセルのあの横のところにシャッて剣のように刺して、
あ、そしたらやってました、やってました。
ぐさって刺してこう。
ってことは折りたたんでしまってないからアルトじゃないでしょ。
え、アルトリコーダー
の、あ、いや、音楽室には確かにあったかも。
分解してランドセルに刺してました。
え、どっちも持ってたってこと？
どっちも持ってました。なんか私忍笛とかもやりましたよ。
忍笛
こう横笛なんて言うんですか、はい、あれもなんか授業で、
いや、渋い竹みたいなやつ。
あ、そうですそうです。 あれ中学校か、なんかありませんでした。
ない、
すごい
笛ばっかりだな
笛ばっかりやってました、ね、ばっかり確かに笛ばっかりやってました。
吹き上げ症とかで
そんなそんなネーミング、もう笛に特化した小学校
続いていきます、
はい、
神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は普段ほとんど怒らないのですが、飲食店で店長をしている時に部下の社員のミスのせいでアルバイトの女の子が大号泣してしまうという事件が起きました。基本的には怒る時も穏便に済ますのですが、その部下は毎日同じミスを繰り返してバイトからも嫌われていたので、僕も怒りが溜まっておりブチ切れたことがあります。僕の地元は湘南なので、切れた時のテンションが完全にヤンキーだったらしく、その日から社員はおとなしくなり、他のバイトの子もすぐ言うことを聞くようになりました。適度に怒るのは平和につながるとそこで学びました。
それ絶対怒りすぎないやつ
な、そうですよねってなって
ってなってそうな、
私はこれ嘘だと思ってます。
ああ、そうなんですね。
このなんかヤンキーだと思われたらしくその日から
含みがありますって
すぐ言うことを聞くようになりました。まんじじゃないですかこれは。
めっちゃ悪い読み方ですね
なんかそのリスナーさんというかお便りの方になんか因縁持ってます、大丈夫ですか
全然持ってないです、持ってないんですけど、ちょいちょい私のこといじってくるかもしれない。
なるほど。
続いてラジオネームおかめ納豆。お湯入れ時間をしっかり我慢するとちゃんと美味しいラーメンができますよ。
ん、お湯入れ平和条約ってことですか
早く侵略するなってことか
3分なのに2分半で食うなってことです
か、はいはい、
片面好きな人はいいんじゃないでしょうか、
ね、そうですね、はい、
できん
え
全然平和じゃない続いてラジオネーム巾着からヌンチャク。相手のスマホを見ない、異性との会話に耳を傾けない、可愛げのない嫉妬はぶつけない、ぶつけることが本当に未来のためになるのか、今言いたいだけの感情なのかを考えて発言する、必ずお礼を言う、恋愛の平和条約です。身に染みますねこれは。
勉強ですね。
本当ですね。可愛げのない嫉妬はぶつけないって一番良かったこれ。
そうですね。
女性の方なのかな、
うん、分かんないの。でもちょいちょいこういう刺さるメール送ってくるんです。
刺さりますね。
ポエマかもしれない
なんか作詞とかしてほしい、
うん、
前に私がねすごい好きだったのがね、すっごい好きな人がいました、
うん、
とっても幸せで、うん、自分のことをすごい好きなんだなっていう愛情が伝わってきて、うん、とっても幸せでした。でも好きな人には本当に好きな人がいましたっていう話があって、こんな空気になりました
辛い
っていう人生の方みたいですよ、
まあ、相手が幸せならそれでいいっていう人もいますからね。
わ、皆さんどうですか。
時と場合によりけりですね、
うん、ありってこと。
ありあり、全然あり。叶わなくてもその人が幸せであれば OK ですとかいうのはありますよね。
私はギッタギタにしたいですけどね。
いや私も同じです。
ですよね、
絶対そっち側です
続いてラジオネームカレーハンバーグゴリラ。僕はいつも桃山さんに怒られますが、誰が何と言おうと引きニートを貫いております小童子ってやつです。さてそんな我が家の平和条約ですが、出されたものは全部食う、皿は置いてある場所に返却するです、うん、 床ドンしたら食事が運ばれてくるのですが、寄生虫として僕は出されたものは必ず残さず食い切ります。そして部屋に皿を置きっぱなしにしようものなら、敵にお皿の回収という城に攻め込む大義名分を与えてしまうので、必ず食べ終わり次第即座に廊下に返却です。この2つを守り、2階の平和は保たれています。ゲストのお二人、ご参考になれば幸いです。
すごいですね。床丼したらご飯が来るんですか。
みたいですよ。
すごい、それがすごい。まず床丼
注文ボタンみたいな感じですね。
うわー、よく言いますねそれ。本当だ、
注文ボタンみたいだなって思いながら聞いてました。
その発想なかった。
そしてなんか家族を敵って言ってる。あ、敵ね。なるほど、侵略者なんだなと。
すごい。のくせにママのクレカ使ってんすよ、うん、って。神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は桃山さんと平和に過ごしたいので、最近はあまり年齢いじりをしていません。25歳だと本気で思い込んでいる生活を何年も繰り返しているので、正直触れるのが怖いです。触れないことが優しさだったりするので、僕は桃山さんを陰ながら応援したいと思います。これからも頑張ってくださいね、32歳の桃山さん。戦争じゃー
うわーやれー。
しっかり触れてきてるんだよね。
本当に笛吹いてやってください。
ホ
ラ街のやつ。
戦争始まるやつ。
ということで、お便り以上です。ここでリクエスト曲があります、
はい、それでは聴いてください。あかね愛で愛の色。お聴きいただいたのはあかね愛で愛の色でした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストは茜愛さん、音瀬美優さんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、私は茜愛の方から、はい、まずは9月27日 YY ホール神保町で、夜ライブがあります。詳細は SNS を見てください。そして9月1日に発表したばかりのものがあるんですが、ZEP への道2026というちょっと大きな ZEP のライブ会場で主催ライブを2026年にやるというふうに今プロジェクトが動き出しました。また詳細を追って SNS に載せていきますので、皆さん SNS を追っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
そして、
はい、音瀬美優です。私は9月23日ヘブンズロック埼玉新都心 VJ3 さんで行われるバリットマシンガン電子版ローチケ記念ライブというのに出させていただきます。この日は24日発売のファースト EP、リバイバルの中に収録されている5曲全部歌いますので、
おーすげえ、
全部やっちゃいます。ぜひ聴いてください。詳細は X で確認していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、次回の桃山月花のムーンジックラジオは10月13日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X をお持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。オンエア日10月13日なんですけど、1804年のこの日、なんと世界初の麻酔外科手術が行われた日だそうです。そこで次回のメールテーマはこちら、麻痺トーク。満腹中枢がぶっ壊れ、カツ丼30杯食べました本当ですとか、振られすぎて心が痛みません、明日も秋葉の地下ライブを見に行っていちごちゃんに101回目のプロポーズしてきますなどなど、皆さんの麻酔がかかったように麻痺している話、なんたらハイになったみたいな話を募集します。メールは10月2日23時59分までにお待ちしております。では最後に皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。お二人もお願いします、
はいはい、
ではいきますよ。桃山月花の
ムーンジックラジオ。
お相手は桃山月花と
茜愛と
音瀬美優でした。
エンディングはこちら、
音瀬美優でリバイバル。